そんなこと言ってどうしても産めないっていう人がいるじゃないか。結局妊娠している人っていうのもある意味被害者です。その被害者に、なお前たちはそんなことを強いるのかと、産めというのかと、わーっと取り囲まれて、でいろいろとわーっと議論が起こって、もう平行線がずっと辿っていったんですが、もう拉致が開かないというような空気が流れた時に代表者が一言言ったんです。私も散々意見を言いましたし、皆さんもたくさん意見を言ったことでしょう。しかし、その当事者の意見がまだ出ていないことに私は気づきましたって言ったんです。その当事者とは誰か。お腹の中の子供の意見が出ていません。皆さんどう思いますかと言ったそうです。それで沈黙があって、もうその若者たちは言い返すことができなかった。すごいなと思いました。声を発することができないお腹の子供たちのために、その命すらも尊しと思い、価値あるものとし敬う父と母と敬い、上から子供っていうものはね、親に押し付けるものなんだよと、そういうのではなくて、どんな命も失われてはならないのだ、神様が尊しと命なんだ、それは神様からつながって私たちがこの神様から生を受けた、そのことのために神様が選んだ父と母、このことをどんな父親だろうがどんな母親だろうがではない、私たちもそういうものである、それでも神様はそのことのために十字架にかかられた、どんな存在も失われてはならないのだ、ですからこれは殺してはならないよりも先に置かれている言葉なのだと、この父と母と敬うことを通して誰も欠けてはならない、そういう世界を作っていくべきなのだと、ここで刻まれてこそ、だからあなたは殺してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、誰も傷ついたり損をしたり、あなたは私たちよりも低いものなのだと、そのように見てはならないのだ、そのような神を、そのように私たちを愛し、エジプトから導き出し、私たちの永遠に神でいてくださるお方を知ったならば、あなたは父と母と敬いなさい、そのように私の愛をそのところから地上に実現していきなさいと、イエス様は、神様はこう語り、だから愛のうちにいなさい、愛にとどまりなさい、これが私の戒めである、互いに愛し合いなさい、そう語られて、あの十字架の上でも母マリアに、ご覧なさい、これはあなたの子です、マナ弟子に、ご覧なさい、これはあなたの母です、こう語られて、新しい神の家族の回復をお与えくださいました。この我々の形として作られた神様の愛、その愛によって作り上げられていくはずの神の家族が地上に実現する、そのことのために、あなたの父と母と敬い、神様はこう語っておられるんです。どうしてここで互いに愛し合いなさいではなくて、父と母と、まあ、父親と母親が選ばれているのか、これも最初に言いましたように、私たちが最初に出会う存在、命のその始まりが父と母だからなんです。神様の創造の側から言えば、あの夫婦が最初ではあったんです。しかし今の生きる私たちにとって、夫婦というのも、確かに神様の導きで夫婦にはなりますが、どこかやっぱり自分が決めたというものがあります。ところが父親母親っていうのはそのような余地は全くないんですね。皆さんの中で、いやこのお父さんお母さんでよかったと思う人はあると思うんですが、このお父さんお母さんにしようと思った人は、一人もいないはずです。そこは全く神様の選びである。それと同時に、誰も自分一人では存在しているのではない、父と母から生まれたんだ、 それがどんな親であろうと。だからこそ悩むこともたくさんあると思います。どうしてこの親なんだろう。まあ、私も悩んできました。今も時々うんって思うこともあります。しかし、そのことに向き合って、またその人間関係というものに絶えず私たちが当たっていくときにこそ神様に立ち返るその道筋となるんだと思うんです。特にこの実会の言葉、これは子供が聞いてお父さんお母さんを謝らなければいけないよではなくて、大人たちが聞いた戒めです。そしてそれを子供たちに伝えなさいと言われたことです。ですからお父さんお母さんがこれを聞いて、父と母と敬いなさいと言ったときに、じゃあお父さんお母さんはそのお父さんお母さんを敬ってるのと言われる、その問題もあります。親が老いて弱っていく、あるいは義理の両親との関係に悩む、いろんな感情が湧き上がってくるときがどうしても起こる。父と母と敬えと自分が言った手前の自分は敬っているか、その時こそまさに神様の愛と許しに導き出されるんです。そしてその神様こそが父と呼ぶことができるお方であるということ、そしてこの共同体が神の家族と呼ばれていること、そこに希望と慰めがあると思うんです。親子関係で傷ついて教会に来る人もあるでしょう。もう子供たちのうちでも本当に家庭でいられないからと教会に来るっていう子もいます。そんな子たちにあなたの父と母と敬え、どうしてそれが福音になるんだ、どうしてそのことが救いになるんだ、父と母と敬うっていうことに散々苦しんで、もしかしたらこれがなければと思う、そういう人もいるかもしれない中で、どうしてこの言葉が福音なのか。しかし誰しも父と母によって命を与えられたとするならば、そのことはどうしても避けられない。だからこそ教会が家族となって、父がいる、母がいる、兄弟姉妹がいる、そのような癒しをいただく、その中でもやっぱり教会の中でもみんながみんな自分にとって幸いな人だと言えないかもしれないんです。ちょっとあの人は苦手っていう人がもしかしたらいるかもしれません。今までの人生の中で出会ったことのないような、こんな人もいるのっていう人がもしかしたらあるかもしれません。決して教会の中は何の問題もない快適な空間だというわけにはいかないこともあります。しかしこの神の家族は全ての人が父と呼ぶ方がある。もし誰かが、まあ、お父さんのように、まあ、威張る人はこの教会いないんですけども、そういうような人がもしいても、そのさらに上に父がある。その神の言葉によってまたその人も悔い改め許しをいただく、そういう関係だ。この悔い改めが与えられる、そして自分からその過ちを認め和解を求める、絶えず神様の父なる愛に導かれ聖霊の慰めをいただいて関係を持とうとしていく、そのような関係であり、またその根本には絶えず私たちを許し続け、否定しないで忍耐を持って絶えず神の家族に招こうとし続けて、決してこの神の家族を諦めないお方がある。自分がそうされていることに絶えず立ち返って、十字架の愛によって何度も何度も拾われて、だからこそ私もそのような愛を身につけよう、繰り返し繰り返しそのことによって癒し続けられて、家族を作り上げていくことを覚えていく。そこで、神様は私の家族を守らんでくだされたのかと、そこに入っていくものとされるんだと思うんです。 ある時に、北海道の札幌とおられる小菅先生がふっと家族に対する親の立場ということを言われました。その時、先生ちょうど上の娘さんが進学校から卒業されたばかりの時でした。で、しばらくしたらまた一番下の息子さんが進学校に行かれる。その先生ですから、いや子育てどうされたんだろうと、私も少し家族をお見受けしたことがあったんですけども、しかし小菅先生はこう言われたんですね。子育てには成功はない、失敗して悔い改めるだけです、きっぱり言われたんですね。みんな洗礼を受けているし、5人お子さんいて、その中の2人が進学校牧師牧師主人、それでも成功はない、悔い改めるだけだ。だけど